礼拝の備えの賛美歌2編の80番を着席のまま歌います。ただいまより2010年8月1日聖霊降臨節第11主日の礼拝を始めます。 剣を打ち直し、突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。正英539番を歌います。第11手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。
天にまします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と支えとは限りなく万事のものなればなる。
使徒信条を告白します。使徒信条。
彼は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。彼はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、多少より来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌517番を歌います。 らく黙祷の後、御会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、皆を賛美いたします。今朝も信仰を同じくする兄弟姉妹と共に礼拝を守れますことを感謝いたします。また多くの恵みとお守りの中に過ごせましたことも合わせて感謝いたします。そのような中にあっても、私たちは心は弱く、あなたを悲しませる言動があったことを告白しなければなりません。どうぞお許しください。礼拝を通して新しく生まれ変わらせてください。今日御言葉を取り継いでくださる斉藤先生を強め、私たちの心を開いてください。8月に入り、思い出すことは無謀な戦争のため、あなたからいただいた多くの命を失いました。そしてその失った悲しみ、苦しみを背負ってそれぞれに生きています。どうぞ神様、私たちを憐れんでください。世界の中にも紛争や主義主張のため多くの命が失われている状態です。私たちは一日も早く争いを終わらせることを学ばなければなりません。どうぞ世界の人々がイエス・キリストを主とする信仰に目覚め、この地に本当の平和が訪れますように、そのために私たちを用いてください。神様、高野原教会は8月6日から CS の夏季キャンプがあります。どうぞ参加する CS の子どもたちと先生方の上に主のお守りがありますように。また CS の子どもたちにとってキャンプが良き交わりと成長の場となりますように祈ります。午後に持たれます役員会、聖歌隊の奉仕の技の上に聖霊の働きが十分にありますように。暑い日が続いておりますが、高齢の方、病の方々には大変つらい季節です。どうぞ病の方には癒しを、高齢の方には励ましを与えてくださいますようにお願いいたします。この祈り、主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
Thank you.
書を拝読していただきます。新約聖書35ページマタイによる福音書18章10節から14節まで。聖書朗読の後、迷い出た一匹の羊にという題で斉藤千鶴子伝道師を通して主の御言葉をいただきます。
これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私たちの天の父の私の天の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を百匹持っていて、その一匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た一匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれらを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその一匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。
私は、大学で宗教主任をしております。宗教部の活動の中に多くの学生が協力をしてくれます。先日あるキリスト教主義の高校から来た学生とお話をしていました。その学校で聖書の教師をしているという人の話になりました。実は私の古い友人です。彼女、女性ですが、彼女は私と同年代で、私と一緒に昔ボストンで勉強してした人なんですが、カトリックの修道女です。カトリックの学校です。この女性とは久しく会っておりません。ですから私はちょっと名前を忘れてしまいました。でもその学生と楽しくその高校時代の話をしまして、彼女はその先生が誰かなっていうことを知りたかったんだと思います。あの先生、この先生と嬉しそうに次々に高校の先生の名前を挙げてくれました。でもどの人も私の知っている友人の名前と違うんですね。で最後になって彼女が、先生もしかしてあの方と言って出てきたのが私の友人の名前です。あ、そうそう、その人よ、私はその人よく知ってんのよと言いますと、彼女は、学生はこう言います。ありえないというようなこういう言い方するんですけどね、今私たちはね、あの先生怖いのよね、悪いことするとどこまでも追いかけてくるんだから彼女はボストンの大学院で猛勉強いたしまして、修道院の関係で普通は2年以上かけて取るディグリーを1年半であっという間に取って帰りました。そして日本のキリスト教の学校で聖書科の教師になるために帰っていったわけです。教育学を修め、優秀な成績で卒業する、そういう知的で非常に、しかもその修道女として瞑想的であるような非常にそそとした彼女が、息を切らせて早足で逃げ回る高校生の女の子たちを追いかけている姿、その姿を思い浮かべますと、何とも微笑ましい気がいたします。また、私と同年齢ですから、私の年齢を考えますとですね、高校生で早足で逃げ回る女の子をどこまでも追っかけていくというのはさぞかしきつかろうと思うんですね。私にそこまでの情熱があるだろうかと思います。失われようとする一人の若者をどこまでもどこまでも追いかけていく、この彼女の今の教員としての在り方を学生から聞き、やだ、あの先生怖いんだものと言いましたけれども、私は一教員としてこの彼女の姿勢こそ大切な 教育に携わる者の愛の姿勢ではないかと思いました。さて、この失われた小さな羊をどこまでも追いかけていこうとする、そういう存在について今日は皆さんと考えてみたいと思います。羊の話ですね。このお話大変有名です。幼稚園の時から教会学校でも何度も話される羊ちゃんのお話なんですけども、これはあの私がたまたま今日の原稿を入れておりますファイルです。女子大ではこういうものを持っておりますけれども、可愛らしいですね、羊ちゃんですけど。羊というのはどういう性質をしているかということですが、羊は群れたがる性質をしているそうです。で、群れから引き離されると強いストレスを受け、そして放っておくと自分勝手な方向に行こうとして、そして予期せぬことに遭遇すると大変苛立って不安になってしまうそうです。で、前の人の方についていくというそういう傾向が非常に強くて、前の人、その人であればいいんですけど、先頭の羊についていってしまうということもある。群れの中にはいじめもある。こういう羊の性質はまさに私たち人間の性質に似ているところがございまして、それでよく、聖書の中では羊の例えが、私たち人間の迷える子羊といいますかね、私たち迷っている人間の例えとして出てきます。羊は加えて非常に臆病で繊細で、かといって抜けているところもあるそうです。恐れや不安があると横になって休むことができないそうですが、羊がですね、毛が伸びているときは丸いわけです。で、丸い断頭体に対して足の部分が、皆さんお分かりです、細いですね、ちょっと釣り合いが取れてないという、ちょっと胸が痛いますけれども、一言ではないんじゃないかって感じもしますけど、こう丸いの子に足がこうついてまして、それでですね、こう転んでひっくり返ってしまうことがあるそうです。そうするとなかなか自分で起き上がれなくって、何の助けもないとそのまま死んでしまうこともあるそうです。聖書の絵を見ますとですね、時々羊飼いさんがこう長い杖に、上にこう鍵のようにこう、ね、なっている杖を持っていることがあると思います。あれ長年あれは何でかなと思っていたんですが、ある牧師さんが最近私にお話してくださったことのところによりますと、あの鍵でですね、こうひっくり返っているこの丸々太ったですね、こう足のこう細い短いといいますかね、そういう羊をこうやってこうひっくりこうかけて起こすんだそうですね。パレスチナ地方の羊飼いはですね、番犬などは使わないそうです。羊の群れをですね、番犬が非常に上手に追っていくところ、私は群馬県のある牧場で見たことがあります。もう本当にですね、上手に駆け回ってですね、たくさんの50頭ぐらいの羊を上手に番犬があっちにやったりこっちにやったりしながらこう導いていくことがあります。しかし、パレスチナの羊飼いは自分でやる。で、羊は目は少々弱いそうですが、耳が良いそうなんですね。ですから羊飼いはですね、自分の羊の名を呼んで連れ出す。聖書の中にも、彼は羊の先頭に立っていく、羊はその声を知っているので彼についていくのである、とそういうように書かれていますが、これはやはり実際に羊を声を出して呼んでいたというところから来ているんだと思います。で、このような連想から、イエス様が私たち人間を羊として、そしてご自分自身を良い羊飼いとして語られていることは大変有名です。例えばヨハネによる福音書の10章1節から8節のところにはこうあります。大変有名な箇所ですが、読んでみましょう。ヨハネによる福音書10章 1から8。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知り、羊は私を知っている。 それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨て、ということです。今日の聖書の箇所を見てみましょう。迷い出た羊、一匹の小さな羊の例え話ですが、その例え話が中にありまして、囲むように10節と11節、こういう言葉がございます。10節、これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。ただ14節、そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の御心ではない。このように2つの説が羊の例え話を囲み込んでいるような構造になっております。おそらくこの著者マタイはこの最初と最後の部分、非常に言いたかったことではないでしょう。ですから最初にこの部分を少し考えてみたいと思います。これらの小さなものと言われていますけど、英語では Little One と書かれたりしております。小さいものというのは、若者、子供なども含めました地位や名声、勢力、価値などに関して取るに足らないとされているもの。ご存知だと思いますけれども、イエス様は別の箇所で小さいものについてこのようにおっしゃっています。はっきり言っておく、私の兄弟であるこれら最も小さいものの一人にしたことは私にしてくれたことなのである。これはマタイによる福音書の25章40節ですけれども、これ大変有名な箇所です。旧約聖書のエレミア書7章6節から7節の方、7節にはこのことの背景として、小さいものを大事にする背景が語られております。エレミア書7章6から7、主から預言者エレミアに臨んだ言葉です。お互いの間に正義を行い、気流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならぬ。このように旧約聖書の伝統での中では、気流の外国人、孤児、家父などの社会的弱者を大切にするということは一貫した神の正義でありました。そしてそういう小さいものを軽んじないように、わずかな価値しかないと見なして侮ったり、あるいは関心を持たなかったり蔑んだりしてはならない。そうしないように注意しなさい、心しなさい、気づいていなさい。なぜなら小さなものが一人でも滅びること、失われることは私たちの天の神の御心ではないからです。次、10節に、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるという言葉があります。天使たちというちょっと聞き慣れない言葉が出てまいりますが、これは聖書の他の箇所でも時々出てまいります。神の御使いと訳されることもあります。人間の困難を神の前に取り出してくれる存在、そういうふうに言われております。これはユダヤの伝統の中でそういう存在があったと、まあ、あると考えられる。でここで小さなものは、神が世界の統治を行う際に、その取りなしをする神の御使いが彼らのこの小さなものに手を貸したり救おうとしたりするほど、そういう重要な存在であると言われています。ですからここで言われていることを、ことは繰り返しますけれども、小さなもの一人でも、小さなものを一人でも軽く見てはならない、あるいは蔑んだりしてはならない。そのように気をつけなさい。なぜなら小さなもののうちたった一人でも滅びることは天におられるあなた方の神の意図ではないから、ということです。ある神学者は、イエスの地上における働きはまさに小さなものに対する奉仕であったと言っております。イエスの時代、イエスが主にその生涯を過ごされたガリラヤ地方の人々は、 富裕層に土地を支配され、ローマ帝国に植民地化され、重い税金に苦しんでいました。また貧しさゆえにユダヤ教の数百もの律法を守れない人々は血の民と言われ、差別されていました。イエスを殺した大祭司、祭司たちはユダヤ民族とユダヤ宗教の存続のために、そのようないわゆるその当時の社会の取るに足らないとみなされた人、あるいは社会の周辺部に生きていた人、こういう人たちは社会の犠牲になっても構わないと考えていたのかもしれません。しかしイエスはどんな小さなものでも滅びることは神の御心ではないと言われました。小さなもの、この世から排除されようとしている病人、貧しい人々、それから売春をしている女の人たち、そういう人たちのために徹底して奉仕して生きられたのがイエス様の生涯でした。イエス様は先ほど申し上げましたように、私は良い羊飼いである、私は羊のために命を捨てると言われました。私たち一人一人は小さな存在ですが、イエス様はそんな私たちをどこまでも気にかけ、探し求められ、また取るに足らない私、失われつつある私のために、なんと自分の命をも捨てるとおっしゃっているのです。これこそまさに聖書が説いている神の愛の姿であると言えるでしょう。ところで、そのように探し求められている私たち、少し見方を変えてみたいと思います。神様から愛されている私たちが見失った存在、いや、もっと言えば私たちのせいでこの社会から失われようとしている存在はないでしょうか。私たちが見失われた一匹の羊を作り出しているということはないでしょうか。私は教員ですので、先ほども教員としてのエピソードをお話ししましたけれども、まあ、こういう羊、一匹の羊というの問題にはしょっちゅう直面しております。今ゼミナールと言います、演習と呼んでますけれども、少人数のゼミナールですね、いくつか持っております。3年生4年生にとってこのゼミナールというのは、卒業論文を書いて卒業するための大切な科目になります。3年生から4年生にかけて2年間少人数で対話式で学んでいくわけです。3年生はこの春から私と一緒に学んでおりますけれども、これから2年間の学びを始めるために、この春学期は仲間づくりの時期でした。あるいは卒論を書くための基礎的な勉強をして、非常に重要な時期だったわけです。ところが20名ほどのそういう学生の中に1人の女子学生がおります。非常に優秀な頭のいい学生さんだと私は感じております。ところが学校に来ますとですね、いつも彼女は気だるそうな、しんどそうな表情をしているんですね。どうもその生き生きとしたような感じではない、私も気になっておりました。ある日、私がそのゼミナールの授業をしておりました。彼女はとうとう私の超目の前でですね、机に突っ伏して寝てしまいました。今時の大学生はですね、おしゃべりをしたり寝たりいたします。まあ、数百人教室で寝られるのは、まあ、それも嫌ですけれども、しょうがないと言えますけれど、しょうがないということ、私の力不足ということでしょうが、やっぱり20人ぐらいので、ゼミナールでですね、皆さん、一人の学生がですね、ただ居眠りではなく、完全に机に突っ伏して寝てしまいますと、やはり気になります。で、講義は続きました。 でみんな真剣に聞いているのに一人だけ私の目の前にですねこう突っ伏して寝ているんですね。で私もとても気になります。で明らかに他の99匹の羊の目はですね彼女にこうチラチラと注がれています。斉藤先生がどうするだろうか、あの学生をほっとくだろうか、それともなんか叱るだろうか、何するだろうかとこうみんな見ている、こう気にしないようにしながら見ているんですね。この時に教員としてどういうふうにしてその学生さんをに対処するか、これは実は教員だけではなくですね多くの人たちと一緒に仲間づくりをしていかれる方は教会でもそうですけども、この一人の人をどうするか非常に難しいところで、私の教員としての力が試されているというふうにも感じました。なぜならば一人の学生さんにどのようにこう対処していくか、その人をどのように、育てていくかということは他の学生さん全員が実は見ているからです。で先日ある牧師さんとこの時の私の気持ちなどをお話ししまして、聖書の一匹の迷った羊のテーマについてちょっとお話をして、そうしますとこの牧師さん実はキリスト教の高校で長年教鞭を取られた大変ベテランの先生でもあるんですが、一言私にこうおっしゃいました。聖書はこれらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい、気をつけなさいと言ってるだろう。この小さな一人の存在は99匹の群れにとってとても大切なんだ。何気なくおっしゃった一言でしたが、私は自分のことを振り返ってハッといたしました。この小さな一人で私の目の前で、ひっくり返って寝ているこの学生さんは非常に大切な存在、小さな一人っていうのは別にかわいそうだから大切にしなきゃならない、だから大事にしなきゃならない、軽んじてはならない、そうではなくてこの一人のかけがえのない存在こそ大切、そして群れ全体にとってもとても大切な存在。そして私たちはイエス様からあなた方はどう思うか、こういう言葉今日の聖書の中に出てきます。あなた方はどう思うか、はっきり言っておく、こういうふうに言われてますが、あなた方はどう生きようとしているのか、その小さな羊を目の前にしてあなた方はどうしようとしているのかと、そういうふうに毎日問いかけられているんだなということに目が開かせられる思いでした。先ほどの学生どうしたかと言いますと、実は随分迷いました。20分間ぐらい、これは叱ってもちょっとまずいでしょうし、一体何を言ったらいいんだろうかと思って、で結局勇気を出して、ちょっと授業中だから、ね、起きなさいよ、どうしたのと声をかけたんですね。でその瞬間クラス全員の目がその学生さんに集まり、目に見えない緊張感が走りました。すると彼女はパーッとこう起き上がりまして、こう言いました。先生、暑くてしんどいんです、言ったんですね。きっと彼女は何か心の中に辛いことかは何か分かりません、何か言いたいことがある、それを彼女なりに私の目の前で突っ伏すという形で示したいのかもしれない、かもしれない、しんどいんですと言いました。で私はそれを受けまして、じゃあそう、それなら冷房を強くしようかね、大丈夫かねと言いました。叱りましたけれども、夏それ寝てさだめよと言いましたけれども、強くきつくは言いません。大丈夫という言葉を聞いたとき、彼女の目がパーッと明るくなりました。その彼女の目が忘れられません。こういうときには勘として分かるんですけれども、一瞬にして教室全体が和みます。全員の学生が、私がこの一人の学生をどう育てるか、どう育むかということを注視している、そしてこの小さな存在が大切にされたと感じるとき、不思議なことですけれども、クラス全員が自分は大切にされた というそういう気持ちになる。そういう雰囲気が自然と醸し出される。一匹の羊を大切にし共に生きようとするとき、群れ全体が自然と生き生きしてくるのを私は何度も経験いたしました。2000年前イエスが生きた時代のユダヤ人社会では、貧しくて律法を守れない人、病気なので社会からはみ出している人々を差別することでユダヤ民族の団結を維持しようとしました。ユダヤ教の支配者の民族中心主義と権力欲、そしてローマ帝国支配者側の利害とが結びつき、イエス様はその犠牲となられたとも言えるでしょう。イエス様を殺したユダヤ教の上層階級の人々は、ユダヤ民族と宗教の存続のためには一人の人が犠牲になっても構わないと考えたのに違いありません。しかしイエスはどんな小さいものでも滅びることは神の御心ではないとおっしゃった。小さなものが見捨てられる社会に対してはっきりと否という言葉を突きつけたのがイエス様の生涯でした。先々週、実は韓国のソウルの教会で礼拝を守らせていただきました。1000人ほど人が入る聖公会の素晴らしい礼拝堂でしたが、その中には朝鮮戦争で殉教された5名の宣教師さん、あるいは牧師さんの写真が飾られておりました。お隣の国の歴史を見ますとき、私たちの国がお隣の国韓国朝鮮に対してどのようなことをしてきたか改めて深く思わされました。民族のエゴイズム、強い者のエゴイズムというものは決して2000年前に起こったそれだけのことではありません。終戦の日が迫っております。今日私たちがまさにそのことについて考えることが大切ではないかと思います。私たちが生きております社会も物質優先、合理化優先で、ともすれば一匹を見捨て99匹が繁栄することを目的としている社会ではないでしょうか。そんな中、小さいものを見捨てようとしている私たち自身もどこかにいるのではないでしょうか。イエス様は小さな取るに足らない存在である私のために良い羊飼いとして私たちを見つけるまで、見出すまでどこまでも探し求めるとおっしゃいました。そして羊のために私は命を捨てるとまでおっしゃいました。このイエス様の愛に私たちは一体どのように応えていったらよいでしょうか。イエス様は言われます。あなた方はどう思うか。ここではイエス様の愛の呼びかけに応えて、この社会のエゴイズムによって小さくされたものと共に生きようとする私たちの生き方が問われているのではないでしょうか。お祈りいたします。恵み深い神よ、小さな一人が滅びることは神の御心ではないと言われた神様、愛に感謝します。私たちを良い羊で使いである主に従っていくものにしてください。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたことは私にしてくれたことなのであると言われた言葉を思い起こし、この社会の中で小さくされた人々と共に生きていくことができますように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌213番を歌います。
聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、遺産のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今は御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりとも日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。恵み深い主なる神よ、御子イエスキリストの苦難とし復活と昇天等を覚え、この聖霊天に讃えられておりますおいなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒と祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の主に、よい限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わっています。分散いたしますが、真ん中に少し薄くなっているのがブドウジュースです。よろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを松下康夫さんに捧げていただきます。
天に立ちます我らの父よ、暑い毎日が続いておりますが、今朝はあなたに呼び集められ、御堂に集い、終日礼拝を持ち、 また今ここに聖餐の儀に預かることのできましたことを深く感謝申し上げます。主よ、あなたは一人も下したまい、その御子の十字架上の死と復活によって我々の罪を贖い取り、永遠の命を授けてくださいました。また豊かな聖霊を我々に与えてくださいました。そのあなたの無限の愛を深く感謝いたします。どうぞその道からが今一度ここに集いました我々の上にありますように、切に願い申し上げます。この暑い中にありまして、老齢の方、病を得て病床に伏せる者、また心に病を持って悩める者、この方々の上にどうぞ主よ、あなたの御帰りにと御憐れみのございますように切に願い申し上げます。それぞれもこの会場に集まりました、祈りとともに尊き主イエスキリストの名を通じて御前に捧げます。アーメン。
アーメン。お座りのままで賛美歌205番を歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。
感謝の献金を捧げます。 献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。賛美歌547番を歌います。牧会報告をいたします。本日の集会は聖歌隊練習第5回定例役員会1時から、今週の集会は CS 各キャンプ6日から7日までございます。街道清掃は7日土曜日、そこに書いてある婦人会総年会の皆様どうぞよろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定は4日水曜日午後が面会日になっております。実習手術8月8日日曜日、聖霊降臨節第12手術の礼拝は10時半から、西岡新学生の大丈夫家に帰ろうという説教題でございます。礼拝後の集会はコーヒーアワーCS 教師会がございます。で、集会行事の予定は各自見ていただきたいと思います。裏にめくりまして、婦人会秋のお出かけが9月28日火曜日9時15分から貸切バスで近江八幡の、ボーリス記念館など近江八幡を巡りたいと思っております。8月29日までに徳永さん、斉藤さん、酒井さんにお知らせください。と、地区集会のことにつきまして先生が少し説明なさいます。
はい、そこに、先週地区集会が持たれました。そこに書かれているようにたくさんの方々が参加してくださいました。会場を提供してくださった方々と、それからお世話してくださった方々に本当に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。それから右上の入門講座がまた9月から始めようと思っておりますので、クリスマスに洗礼を受けることを考えていらっしゃる方、それから悩んでいる方、 転入会を希望される方はぜひこの機会に私の方までご相談いただいて、ぜひご参加いただければと思います。以上です。
グリーティングいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換していただきます。
慣れてない。
正英541番を歌いました後、祝祷放送をもって礼拝を終わります。
思い出しております。
ありがとうございます。
Thank you. Thank you. Thank you. の朝にキャンプの用意してるから
もいいね、いける
いいかね、
綺麗な音楽で、
あ、いいね
3番の2段目の